それでは今日は聖公教会の新井先生によって聖書のお話を聞きます。
見えるね、ちゃんと。はい、おはようございます。今朝はイマジンの職員の皆さんのキャンプ、合わせて、アイリン館とか、それからハレリアかな、職員の皆さんも親子でキャンプを昨日からしています。そのお友達が今日は礼拝に、ね、来てくれました。ですから今日はお話、絵本をね、一つ読みたいなと思います。来ているお友達もたくさんいるかもしれません。これは沖縄県の与那国島、日本の一番西側というね、一番、そうだな、台湾っていうね、隣の国に一番近いところの島です。そこの与那国島というところの、浅戸祐樹君という小学校1年生のお友達が書いた詩に、長谷川さんという方が絵をかあのつけた絵本です。平和って素敵だねっていう絵本。これシーサーって言います。沖縄県の、ね、お家のね、教会でこんなこと言ったらあかんけどね、守り神みたいなもんなんだね。沖縄のシーサーです。お口見といてね、これね、後からもう一回出てくる。平和って素敵だね。平和って何かな。僕は考えたよ。お友達と仲良し、家族が元気、笑顔で遊ぶ、猫が笑う、お腹がいっぱい、ヤギがのんびり歩いてる、喧嘩してもすぐ仲直り、長命草がたくさん生え、与那国馬がヒヒーンと鳴く、港にはフェリーが止まっていて、海にはカメやカジキが泳いでる、優しい心が虹になる、平和っていいね、平和って嬉しいね、みんなの心から平和が生まれるんだね。戦争は恐ろしい。ドドン、ドカン、爆弾が落ちてくる怖い音、お腹が空いて苦しむ子供、家族が死んでしまって泣く人たち、ああ、僕は平和の時に生まれてよかったよ。この平和がずっと続いてほしい。みんなの笑顔がずっと続いてほしい。平和な家族、平和な学校、平和な与那国島、平和な沖縄、平和な世界、平和って素敵だね。これからもずっと平和が続くように、僕も僕のできることから頑張るよ。おしまいです。あ、シーサー、さっきとお口覚えてる？そうね、はい、少しだけ大人にもお話をさせてくださいね。先の6月15日、河野太郎防衛省が秋田県と山口県の自衛隊の演習地に配備を予定していた陸上イージス・アショアという配備計画を停止する、そういう驚きのニュースが飛び込んできました。なぜ驚きかというと、北朝鮮がアメリカや韓国との対決姿勢を再び鮮明にして、緊張感が高まってきた中でのこのミサイル迎撃システム、日本はそうやって国を守るんだという方針を出して進めてきたこの配備計画が停止されたということ、 もう一つ、反対派を抑えきれないほどこの問題が今の与党を苦しめていたかとは到底思えない。なのに、そして自らこうゴリ押しして進めてきた計画を自ら停止したということに私は驚いたんです。で、停止の理由について防衛省は、迎撃ミサイルのブースターの落下地点をコントロールできない、それをするためには大幅な改修と追加のコストがかかる、だから停止するということでした。日経ビジネスという週刊誌の記事によりますと、イージスシステムというのはもともと航空母艦がミサイル攻撃から自分たちを守るための迎撃システムだったそうです。まあ、迎撃するためのミサイルを撃ち出すために補助エンジンであるブースターというのを使う、これが、まあ、落下する場所をコントロールする、そういう必要は海の上ですからなかったわけです。ですから日本でもこのシステムは海上自衛隊のイージス艦と呼ばれるような艦船に搭載されてきた、そういうことがあります。で、それを陸上に置く、つまりたくさんの迎撃ミサイルを発射した後、そのミサイルと同じ数の補助エンジンであるブースターが民家であろうがなかろうがところ構わず落下してくるというような、そういう迎撃システムを陸上に配備するという計画そのものが間違っていたと言わなければなりません。でも防衛省は地元住民への説明会で、ブースターは演習地内や人家に被害を与えないところに落下させますという嘘をついてまでこの計画を進めてきたんです。で、それに気づいた河野太郎防衛省が、それはさすがにできないと言って直談判して、この配備計画を撤回させたというか停止を発表したというんです。まあ、この2箇所で秋田県と山口県で日本列島すべて、沖縄まで含めて、まあ、守れるという、そういう計画だったそうです。ただどこに深く落下ブースターが落下するかコントロールができない、つまり大事故がいざとなったら起こるということが前提の計画、そんなものがまともな神経で継続できるはずがないんです。計画停止は当然の結果だったと言えます。ただ今もお話ししましたように、ゴリ押ししてきた計画を自ら撤回するというようなこと、あまり記憶になく本当に驚きました。でも間違いや不備が修正できない、それが難しいと分かったら素直に謝って撤回するなり、こうして中止するというのが本来のあるべき姿であるのは言うまでもありません。そういった点ではよくぞ止めてくれたと一定の評価をするのであります。で、イエス様は平和を実現する人々は幸いであるとおっしゃいました。平和というものは黙って与えられるものではないということをここで言い表していることが分かります。平和というのは誰かが黙っていてプレゼントしてくれるようなものではないわけです。みんなで作り上げる、みんなで実現していくものであります。なぜならそれを壊すのは人間の思いだからです。人間の思いが争いを生み出しているんだということを真摯に顧みれば、平和を実現するのも人間の思いであるということに気づきます。先ほどの絵本の中にもあったように、みんながその思いを抱くこと、そして僕にも僕にできることをやっていくよという、そういう思いを合わせて平和を実現していくということ、これが私たちに求められていることなのであります。ところが私たちの周りにはそれを邪魔する力というのがはびこっています。意図的に平和を壊そうとするものだけではなくて、平和実現のためには武装したり先制攻撃をすることもやむなしという、そういう誘惑も私たちの周りにはたくさんあります。それらの誘惑に打ち勝つのは容易なことではありません。でも 世界中に非暴力による運動抵抗で自由と平和を勝ち取ってきた人々は大勢います。私たちの国に沖縄県伊江島に阿波根昌光さんという方がおられました。彼が中心になって進めてきた基地返還への運動もその一つです。阿波根さんは生前こんな言葉を語っておられました。殺し合いではなく助け合う人間、奪い合いではなく譲り合う人間、騙し合いではなく教え合う人間、そういう人間が平和を作る。真に平和を実現しようとする人は誰の目にも美しく映ると思います。そしてそこから発せられる言葉には本当に力があると思うんです。私たちには与えられている賜物、力というのはそれぞれ違います。でも平和を実現する思いというのは共有できると信じます。自分たちが享受した良いものを分かち合い、苦かったものは取り除いて手渡すのが良いということを知っているからです。その手渡す相手が大好きな家族や友達であったらと想像するのはたやすいことだと思うんです。誰も愛すべき人に悪いものを残そうとはしないはずなんです。そしてイエス様が私たちに示すところの友というのは、私たちの隣にいるすべての人であって、私たちはそのすべての人と友になるべきだと教えられているんです。なぜなら私もその隣にいる友も神様に生かされている同じ被造物、兄弟姉妹だからであります。私たちは神様に生かされているんだ、そういうものなんだという自覚を新たにしながら、共に平和を実現する祈りを合わせていくものでありたいと思います。お祈りします。主なる神様、今日はたくさんの人々と共に、また子どもたちと共にこうして礼拝を捧げることができましたこと感謝いたします。みんなで思いを合わせて、みんなが幸せになれる平和を実現していくことができますように、私たちに力を備えてください。自分のことのように、隣にいる人たちのことを思い、愛することで平和は必ず実現していきます。どうか私たちにそのことの大切さを何度も何度も繰り返し教えてください。そしてみんなで祈りを合わせていくことができるようにしてください。今日から始まる1週間も神様と共にありますように。この小さなお祈りをイエス様のお名前を通してお礼してお願いします。アーメン。